はい、皆さんお疲れ様です。お鍋でパパの鍋パパです。鍋パパと遊ぼう第88回、この番組は LGBTQ セクシャルマイノリティでトランスジェンダー、性同一性障害、性別符号の FTM、 女性に生まれたけれど男性として生きている鍋パパが当事者として日々思うことや出来事などいろいろお話ししていく、そういう番組です。どうぞよろしくお願いします。さあ、近頃話題といえばいろいろある中でも、特にニュース画面を賑わせているのが不倫ね。なんと言いますか、よそ様のご家庭のことをね、知り合いでも何でもないのに あれやこれやとやいのやいの言うのもどうかと思うんですけれど、まあそこは芸能人というか、その人に見せる仕事、見られる仕事、ご本人のイメージも含めて、それがね、たとえ虚像でも何でも、そのご自身が商品っていう言い方はもうちょっとあるかと思いますけど、まあそういうお仕事に疲れていると何のかんのと言われてしまう、直接の知り合い、友達ね、旦那さん、奥さんに言えない気持ちや不満や愚痴をね、まあ、ここぞとばかりに代わりにこの機に乗じて発散されてる方もいらっしゃるのかななんて思ったりするんですけれども、まあ、あとそのなんていうんですか、この何かの事象に対してコメントを発することを生業としてらっしゃる方もね、まあ、だいぶ盛んにお仕事に励まれているなという印象なんですけれども、まあ、でもそのまあね、僕個人的に拝見していてなんかちょっとしっくりこないなっていうコメントもまあ見かけるんですけど、まあ、例えばなんだろう、不倫相手の奥さんにまず謝るべきみたいなこととかね、なんていうのかな、そこを謝らないと思うっていうか、なんて言って謝るんだろうみたいな、あなたの旦那さんちょっとお借りしてすみませんでした、お返ししますとかですかね。逆になんかどうなんだろうっていうか、ある意味それって逆にマウンティングになりかねないっていうか、まあなんだろう、まあそのなんていうんですかね、別に不倫を肯定する気も絶賛する気もないんですけど、まあそのなんていうか、そのイメージ商売の人ね、方が、まあ、イメージを自ら壊すようなことをねするっていうのは、それは確かにその職務怠慢というか、業務上不利益をもたらす、なんていうんですか、背徳行為とでも言うんですか、そういったものではあると思うんですけれども、でも人の人生って本当いろいろあるじゃないですか。もちろん人を傷つけてはいけないのはそれはもちろんそうなんですけど、でも絶対死ぬまでただの一度も人を傷つけないで生きていく人っているのかなって、まあ思うんですよね。でまあそのなんていうのかな、奥様の力、影響力とか人脈とか、まあ、金銭とか、なんかまあそういったもののね、力を多大に借りて地位を築いた旦那さん、まあ、別に奥様と旦那さんが、これが逆もまたしかりかもしれないんですけど、その内助の功とかってことじゃなくて、そのあからさまにその相手の力の恩恵を多大に受けてっていう場合って、やっぱその家の中で立場というか、その自分で自分が不甲斐ないというか、なんかそのそういうのもあるのかな、あるんじゃないのかなって思ったりするんですよね。その本当別に男女の別には限らずですけど、でやっぱ人間どこかでこう無条件にすごいね、かっこいいねって、素敵だねって言ってくれる人を求めてしまうものだと思うんですよ。本当はそこを腹くくるところなんだと思うんですけど、やっぱくくりきれないというか、でもやっぱりどっちも手には入らないんじゃないのかなって、まあ入ることもあるかもしれないけど、なかなか難しいんじゃないかなって思うんですよね。でその二と追うものは一とも追えずっていう、まあこういう時に使うんじゃないかなってね、そのまあ演じるならきっちり演じきったらかっこよかったのかもしれないけど、やっぱりうまくいかないのが人の性というか、そう、まあそんなね、かくいう僕も、まあ、パートナーのママと出だしはそう、まあ今もう一緒になって10年以上経ちますけど、まあ、出だしは世間様から見たら不倫 だったわけなんですよね。まあ、お付き合いが始まっていた認識もちょっとね当時は薄かったというか、まあ、感情より行動が先走ってしまうというか、気がついたらまあそういう状況になってたみたいな始まり方だったのもあるんですけど、まあ、何せよ一緒に暮らし始めた時まだねママは前の旦那さんとそのお別れというか、世間的にはそういう離婚というものは成立してない状態だったので、まあ、状況的にはそれはまあ不倫と言われりゃ不倫だし、まあ、いわゆる略奪婚とか言われたらまあそれは、ね、反論できないわけなんですけども、でもなんかまあだからそれでね当時はやっぱり周りにも心配かけましたし、でもなんか振り返ってもなんかやっぱあれはもうなんかあれ以外にどうしようもなかったっていうか、正当化するつもりもないですけど、まあただそういう状況だったっていうことで、まああれがあの時の僕たちの精一杯だった、まあそんなやっぱり順番通りに順序よくってやっぱ進むことって少ないというか、やっぱりなかなか進められないもので、まあいろいろいるじゃないですか、この好きすぎて別れる人もいるし、逆にこう嫌い合ってるけど結局ずっと一緒にいる人もいるし、いろんな人生とかいろんなパターンとかいろんな組み合わせがあって、そうでもまあ最後に辻褄が合えばいいというか、辻褄が合うように生きていくっていうものなのかなって思うんですよね。まあちょっと個人的には今回ねいろんな組み合わせの報道の中にちょっと昔から好きだったタレントさんの名前も出てきちゃったのでちょっとびっくりはしたんですけど、まあなんというか、まあ、それはそれこれはこれ、まあ綺麗な人はやっぱり綺麗だなって、まあ一庶民としては思うわけで、はい、まあそう、そしてまああともう一つね、ちょっとこれまた違うお話なんですけれども、今これお話ししてるのは2月の12日なんですけど、昨日、2月の11日ですね、元プロ野球監督 の、 あの野村克也さんが、お亡くなりになられたということで、僕の父がですねヤクルトスワローズの大ファンだったんですけども、今でもまあ大ファンなんですけども、で子供時代ってその野球中継でいつも見てるアニメが飛んじゃったりとかするから、そもそもはあんまりその野球好きではなかったんですけど、ちょうどね僕が小学生の時に野村監督がヤクルトの監督になられて、でそれ例のヤクルトが15年ぶりの日本一になった年、あれがちょうど僕小学生で、あの時はさすがにちょっとねなんかやっぱ大興奮して家族総出でこうテレビの前でメガホン振って野球中継を楽しみに見ていたっていうね、で思いっきり応援してたっていう、まあ、なかなか僕の家族史の中では数少ない一家団らんしてた時代でもあったのでちょっとまあ思い入れがある方だったのでちょっとまあショックを受けてるんですけども、でそのノムさん、ね、野村監督ノムさんと呼ばれてましたけど、ノムさんといえば奥様のサッチ、ね、なかなか強烈な印象のご夫婦でしたけれども、2017年にね先にサッチ奥様がお亡くなりになられて、でその後ねノムさん野村監督こんなことをおっしゃられてたんですよね、ご自身のご著書とあとはインタビューの中での言葉なんですけど、職業は他にいくらでもありますけど幸男は世界に一人しかいない、そう奥様と別れるか、球団を辞めるかということを迫られた時に、野村監督こういうふうにおっしゃって辞める方を選ばれたっていう、ね、エピソードがありますけれども、あともう一つ野村幸男という人に僕は慣れたというふうにもおっしゃってて、なんかその2つのね言葉を見て、なんか夫婦って詰まるところこういうことなんじゃないのかなってなんか妙に納得したんですけれどもね、はい、皆さんはいかがでしょうか。はい、そんなところで、今日はこの辺で、お別れしたいと思います。 はい、今日も聞いていただいてどうもありがとうございました。それではまたぼちぼち配信していきますので、よかったらまた遊びに来てください。それではまだまだ寒い日が続きます。皆さんどうぞお体にはお気をつけて。それではまた、バイバイ。